今日は、司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の15章18章の15節から17節を読み、から幼子から学べという題で説教をさせていただきたいと思います。皆さん、の中でですね、子供の頃教会行ったという方々もいらっしゃると思いますね。そういう方々は経験があると思いますし、いや、私は反対の立場だったかもしれないという方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちがお祈りの、今もお祈りしましたけど、お祈りの最後に言う言葉、アーメンって言いますよね。このアーメンっていうのは、不思議な言葉なんですね。響きもまあ不思議だし、知らない言葉ですし、子供の頃にはですね、よく、冗談とか、からかいとか、いじめの言葉に使われてましたね。アーメン。そうめん、冷やそうめん。ね。アーメン、そうめん、冷やそうめんって言われていました。自分はいじめた方だって方もいらっしゃるかもしれませんけれども。まあ、子供時代はですね、自分も、ふざけて、アーメンってお祈りで最後に、アーメンってお祈りすべきところ、ラーメンってお祈りしてですね、親にですね、両親にめちゃくちゃ怒られた時がありました。何を考えてんだ、お前たち。お前、ふざけんじゃない。お祈りの時にふざけんじゃない。ちょっとふざけただけなのになんでこんな怒るんだろうと思った記憶がありますけれども、まあそりゃそうですね、自分が大人になってみると思います。人が大切にしているものを笑い物にしたり軽んじたり冗談に使ったり、それをまたいじめの道具に使ったりとかで、それはですね、本当に許されることではないだろうなと思う。まあ子供時代には、本当にそういうことをね、残酷なことをしてしまうかもしれませんけれども、大人になった私たちもね、人が大切にしているものを笑い物にしちゃいけないなってことをですね、本当に、思わされます。でも、まあ、考えてみてください。私たち自身、このアーメンという言葉、ちゃんと分かって使っているでしょうか。このアーメンという言葉、何語でどういう意味なんでしょうか。なんで祈りの最後にアーメンと私たちは言うのでしょうか。私の父だったと思います。まあもしかしたら他の牧師、同世代の牧師さんだったかもしれませんけれども、初めて教会に行った時に、このお祈り、みんながお祈りの最中にアーメン、アーメンっていうのが意味がわからなかった。なんでみんなアーメン、アーメンっていうのかな。まあ、聞けばいいのにですね、聞かないでですね、まあ、納得した。多分こうだろうと思った。アーメンっていうのは、まあ、途中にね、お祈りの途中にアーメン、アーメンって言うし、最後にはみんなで揃って、アーメンって言うから、きっとこのアーメンって言葉は、まあ、ヘブルだから何語か知りませんけれども、この、終わるという意味だろうと思ったそうであります。ですから、みんなお祈りの最中で最初はちょっと小さな声でですね、アーメン、アーメンって言ってるのは、終われ。終われ。そういう意味。そして、だんだんだんだんお祈りの最中に大きな声でアーメンっていう方が増えてくるのは、終われ。いい加減に終われ。という気持ち。で、最後にみんなで声を揃えて、アーメンっていうのは、終わったって意味だ。そういう意味であって納得していたそうであります。でももちろんこれはそんな意味ではありません。これはですね、私ちょっとある子供向けの本にですね、ギリシャ語でって書いてあったのを見てびっくりしたんですけど、これギリシャ語じゃないです。ヘブル語です。ヘブル語で本当にとか誠にとか本当ですとか誠にそうですという意味の言葉であります。ですから祈りの途中でアーメンというのは、私もそう思います、本当にその通りですという同意の言葉であり、最後にみんなでアーメンとお祈りするのは、この祈りは心から私の祈りです。この代表してこの人が祈りましたけれども、私もそう思います、そういう思いでアーメンと祈るのであります。これが私たちの祈りです。これが私の祈りですという言葉であります。 ではなぜこの祈りの最後だけヘブル語なんでしょうか。面白いですね。こんなね、初めての人がアーメンなんてアーメンなのかなって、またアーメンそうめん冷やそうめん言われたりですね、また終わりって意味なんじゃないのって言われたり、思われたりしてしまう。だったら最初からそうですって言えばいい。最初からそうですって言ってればいいのに、なんでヘブル語でアーメンなんですか、ね、おまじないみたいな感じ。これはですね、聖書はギリシャ語、新約聖書はギリシャ語で書かれたんですけれども、その中でも実はこのイエスの言葉、またイエスの言葉じゃなくてもですね、パウロの言葉でも他の人の言葉でも、このアーメンと書かれているところはヘブル語じゃなくてギリシャ語でもアーメンって書かれているんですよ。もともとヘブル語の言葉でギリシャ語ではそうですっていう言葉を使えばいいのに、それそうですってギリシャ語使わないでアーメンって言葉を使っているんです。ですから英語でも日本語でも世界どの国へ行っても、まあエーメンだったりアーメンだったりするわけでありますけれども、みんなヘブル語のアーメンを使うのであります。聖書を書いた人々がそのまま保存した特別な意味のある言葉として、これを大切に守ってきたのであります。なんで今日はですね、こんな聖書と関係なさそうな話からするのかと言いますとですね、これはですね、17節、これはもう日本語に訳していたらもうしょうがないんですけれども、17節によく聞いておくが良いと私の訳では書かれているんですが、このよく聞いておくが良いというふうに書いてある、このよく聞いておくが良いって書いてあるこのところがですね、アーメンって書いてあるんですよ。アーメン、私は話しますって書いてある。アーメン、私は言います。本当に心から私はこれを言います。ですからよく聞いておくが良いとか、よくよくあなた方に言っておくとかですね、そういう役になったりするわけでありますけれども、大切なことを今から話しますよっていう、そういう意味ですね。さあよく聞けよ、大切なことを言うからイエス様がそう言われたのであります。そして何が続くかというと、誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでもなければそこに入ることは決してできないと言われ、そこでですね、このまたですね、ルカによる福音書には出てきてないんですけれども、このルカによる福音書は、そのルカが福音書を書くときに参考にした書物がありますけれども、それがマルコによる福音書なんですが、このマルコによる福音書を見ると、そこにはですね、イエス様がこの弟子たち、この子供たちをね、連れてきたお母さんたちを叱った。たしなめたその弟子たちに向かってイエスは憤られたと書いてあります。聖書の中でイエス様が憤ったって書いてあるこの箇所はあまりない。皆さん、イエス様が憤った感覚わかりますか？イエスは憤られた。私家ではね、ちょっとそういうところあるんですが、なかなか教会でね、こうやって礼拝の中で憤るって真似するの難しい。やってるじゃないっていううちで言われるかもしれませんけど、この本当に、はぁって怒、ね、どういうふうに怒ったらいいんでしょうかね。イエス様、ふざけんなって言ったんでしょうかね。そんなこと言わないかな。どういうふうに、もうとにかくものすごい怒られた。憤って、何をやってるんだお前たち。イエス様は、憤って言われたのでは。ですから今日の聖書箇所は、いや、いつもそう、いつも大切なんですけれども、今日の聖書、特に今日の箇所は、イエス様の真剣さが現れているんです。もう、この弟子たちがね、ちょっと、もうちょっと気に入らないことをしても、まあ、後でちょっと言うかじゃないんです。もう、ちょっと後で注意しとくかじゃないんです。何をやってるんだ、お前たち。バカなことをするな。子供たちを追い返そうとした、また子供たちを連れてきた親を追い返そうとした弟子たちに対してイエス様は真っ赤になって怒られて、そして最後にですね、よく聞けよって、今から大切なことを言うからな。あなた方大人も、この子供たちのように神の国を受け入れるものでなければそこには入れないよ。あなた方もこの幼子のように神の国を受け入れなければ、入れないよ、それが大切なことだよ。 イエス様は分かってほしい、聞いてほしい、知ってほしい。本当にイエス様は真剣に子供たちを軽んじたり邪魔者扱いしちゃいけない。大人の方こそ一人一人誰でもこの幼子のように神の国を受け入れなければいけないんだぞと真剣に言われたのであります。それを今日は今日の私たちは本当に真正面から受け取って、そのように生きるものと、そのようにイエス様の言葉を本当に聞いて、そのように生きるものとさせていただきたいと思いますね。今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、神の国を受け入れるということです。子供のように、幼子のように神の国を受け入れるものでなければ。神の国を受け入れる、この聖書の箇所は本当に大切な箇所で、私たち子供たちからたくさん学ぶことがある。子供たちの純粋な信仰にいろいろ教えられることがある。それを大切にしよう、そんなふうに私たちは感じます。でも皆さん、この幼子ってどれくらいの子供を指していると思いますか？大体子供に教えられる、子供から学ぶってどれくらいの子たちだと思いますか？大体 4,5 歳くらいまでかなと思いますね。まあ、もしかしたら、まあ、純粋な信仰、単純に信じる、純粋に信じるという意味では、まあ、小学生くらいの子どもたちも考えられるかもしれません。こう小学生くらいの子どもたちの言葉にね、ハッとさせられることもありますよね、私たちね。そんな意味で10歳くらい、12歳くらいの子どものような印象を持っておられる方もいらっしゃるかもしれない。でもこのルカがこの15節で使った言葉、この幼子という言葉は、このギリシャ語ではですね、これは、まあ今日、まあいろんな、ね、ギリシャ語だ、なんだ、ヘブがなんだ、めんどくさいというようでありますけれども、このギリシャ語ではですね、プレフェーという言葉が使われている。プレフェーという言葉が使われているんですが、それはですね、胎児にも使う。私昨日本当に調べてびっくりしましたね。胎児にも、おとといですか、調べてびっくりしました。胎児にも使われている。そして赤ん坊を意味する言葉ですよ。あのクリスマスにイエス様がお生まれになったその夜、天使たちがこの羊飼いたちに言いました。あなた方は布にくるまった幼子が貝羽織の中に寝かしてあるのを見るであろう。それが私があなた方に与えられる印だよ。この貝羽織の寝かしてある幼子、この幼子という言葉が同じブレフェーという言葉が使われている。ですから、0歳の子、1歳くらいの子を指し示す言葉であり、表す言葉であり、赤ん坊、小さな子供です。胎児は本当にそうですが、赤ん坊もそうだと思うんですけれども、まだ親の存在がなければ生きていけない、そういう存在という意味であります。この子のなんか純粋さがいいとか、そんなレベルでは、純粋も何も何もあばばばばとしか言えないような小さな子供たちのことを指して、親の守りの中で生きることができる、親の存在がなきゃ生きていけない存在、そういう存在、そういう存在として神様を受け入れなさいとイエス様は言われたのであります。ここにはですね、神の国を受け入れるとありますから、神の国を受け入れる、ただ神様を受け入れるという理由は、神の国を受け入れる、これは神の支配を受け入れなさいという意味でもあります。神の国って国があってというよりは、神の支配、神様が私たちを支配なさる、その支配を受け入れなさい。神様の支配のもとに入りなさい。神様の支配って何ですか？神様の支配は、俺は神だということを聞け。そういう支配でしょうか？そうではなくて、神様の愛が私たちの心を支配することであります。神様の愛の支配であります。神様の愛に捉えられてしまうことであります。ですから、神の国を受け入れよう。幼子のように神の国を受け入れるとどういうことかっていうと、神様は愛を持ってあなたの心を満たそうとしておられるから、その子供が本当にこの親を信頼して、この パパママくらいしか喋れない子供が本当に親を信頼して身を委ねるように、その神様の支配を、神様の愛を受け入れなさいということであります。先週もお話したことでもありますけれども、ただこれがですね、自分が10くらいなんだけど、まあ自分は10くらいなんだけれども、まあちょっとここは謙虚に子供として5くらいにしておこうかとか、そういうふうに感じるくらいがちょうどいいとか、そういうレベルのことではないのであります。赤ん坊ですから、親がいないと生きていけない赤ん坊。本当に、ああ、自分はこの神様の存在がないと生きていけないんだ。神様の愛の中にいないと生きていけないんだな。と認めて、その愛の中にあえて身を委ねということであります。赤ん坊ってね、赤ん坊は無意識ですけどね、赤ん坊ってそうですよね、本当何もできない。何もできない中でお父さんお母さんに頼るしかない、だからでしょうけれども、お父さんお母さんにこのベターってくっついてですね、安心してますね。ベターじゃないんです。ペターってピ、ピーがいい。ペター。もう私も自分の子供たちがペタっていう感じではなくなってしまいまして、まあ、教会の子供たちでね、それを経験させていただきたいなと思うのでありますが、朝の姉妹のところに生まれた花ちゃん、ね、早く来ないかな、思ってはいますけれどもですね、来るようになったらまた味わいたいなと思うのでありますが、信頼してくれて、このおっちゃん大丈夫だ、ペタ。わかんないですね。もうこのおっちゃんなんか違う、いつもと違う、抱き方違うとかなっちゃうかもしれませんけれどもですね、まあとにかくですね、ペターっていう感じですね。嬉しいですね。神様も、私たちも神様にそうしようじゃないか。本来私たちは神様にペターっと身を委ねるとなんかできない存在であります。神様の大きさ、神様の清さ、それを思うときに私たちのような罪人が、私たちが罪人である、本当に神様に逆らって生きてきた私たちが、この神様に、このペタなんかできない、恐れを感じて叱るべきものです。でも、その私たちを愛して私のためにイエス・キリストを与えてくださったあの十字架の恵みのゆえに、あの十字架の上でイエス様が私たちのために罪を背負ってくださったがゆえに、身代わりに死んでくださったがゆえに、私たちは神の子供とされて、イエス様を信じるときに私たちは罪に許されて、神の子供とされて、神の国の赤ん坊として神様にペタッと信頼することができる。そのような神の信頼を、神の支配を受け入れること。それが、大人である私たちに求められていることであります。子供は自然とそれができる。でも、大人はなかなかそれができない。自分が持っているものがある。こんなに一生懸命積み上げてきたものはある、ありますよね、皆さん、私たち。こんなやってきた。パウロも言ってますよ。私はこんな誇ろうと思ったら、これもあれもあれもあれもあれも誇るものあるって。皆さんどうですか？これもある、これもある、これもある、こんなに一生懸命やってきた、こんなに真面目にやってきた、こんなに人生やってきたのに、そんな赤ん坊のようになってって、そんなペターって、一生懸命やって、実績があって、こんなに真面目にやってきて、教会に行くと人は罪人なんだなんて言われるけれども、それほど悪くない人間だと思う。それが私たちですよね、出てくる。本当にそう。そのことイエス様100も承知で、だからあなた方、あえて幼子のようになりなさいと言われたのであります。自然とそのようにされるって人もいらっしゃるでしょう。自然と私は神様を参ると幼子になっちゃうんですよ。えらい、それは素晴らしい。でも人によっては、あえて意思的に、ああ、私はもう本当に大人だから、子供のようになんなきゃなって。本当にこんなにたくさん積み上げてきたものがあるから、ああ、それに頼っちゃいけないな。 子供のように自分が何もないこと、自分が自分の力では救われないということを認めよう。そういう、あえてそこに進んでいくということも必要でしょう。イエス様もここで幼子のように神の国を受け入れなさいと言われているんです。神の国を幼子のように受け入れなさい。あえて心を開いて、あえて祈ってみることであります。あえて自分は何もありませんと宣言して、自分は何も本当にないんですと神様の前に祈ってみることであります。幼子のように自分の力で救われるんじゃない、もう何もないから神様の憐れみしかない、そのことを経験させていただこうじゃありませんか。それが神の国を受け入れるということであります。2番目に、神の国に生きるということです。幼子のように神の国に生きる、先ほども申し上げましたように、それは信頼することです。神の国を受け入れた人は神の国に入り、そこで生きるんです。神の愛の支配を受け入れたら、そこで神様の愛の中に生き続けるのであります。ちょうど赤ん坊が親の守りに身を委ね、そこで愛されていることを学び、そしてそこで信頼することを学ぶ。愛されているから信頼するのか、信頼されているから愛するのか、まあこれはまあ車のね、料理のようなものでありましょう。神様の愛を学び、神様を信頼することを学び、神様の愛を学び、信頼することを学び、愛されていると感じることと神様を信頼することは比例しますね。神様の愛がもっと分かったら神様をもっと信頼できる。神様をもっと信頼していると神様の愛がもっと見えてくる。信頼することですよ。そして人生を神様にお委ねするのであります。信頼ってただね、神様を信じますよってことじゃない。信頼することは信頼しているように生きることですね。人生を神様にお委ねすることであります。私たちが歩んでいく中で思い通りにならないこともたくさんあると思います。どうしてこうなるんだろうということもあるでしょう。呼ぶ記も 先日も呼ぶ記を読みましたけれども、自分は正しく生きてたの、正しく生きてきた自分は悪いこともしていないのに、どうして私がこんな目に遭うんでしょうか。神様がいるなら、神様がおられるなら、どうして私が苦しむんでしょうか。愛の神様なのに、全能の神様なのに、どうして私は苦しむんですか。そういうこともあります。でもそれも主の御手の中にあると信頼して、私たちは進んでいくのであります。今、まあ、うちの息子もそうですし、他の何人かの子供たちもそうでありますが、大学のアドミッションを待っている、私自身もですね、15年前の今頃ですね、ドキドキしながらですね、大学のグラジュエートスクールからの合格通知を待っていました。本当に私小心者で、郵便屋さんが来る時間帯にうちにいるの嫌なんですね。大体普通はね、来ないかな来ないかなって見に行くんでしょうけど、私はもうね、見るのが怖くて、もう見たくない。もうとにかく郵便屋さんがポトッと落とす瞬間の音を聞きたくない。だからもうその時間帯、大体どっか買い物行ったりですね、図書館で勉強してたり、うちにいなかった。で、来てください。コングラチュレーションズ。そういう手紙を待っていました。でも来たのはですね、二つ先に来ました。大体そっちの方が先に来るんで、やっぱり一緒に出すんですかね、あれ。一緒に出すんでしょうかね、最初に。ごめんなさいが先に出るんでしょうかね。私、ごめんなさいが先に2通来たんですよ。I regret to tell you。私はあなたにこういうことを言うのを後悔してます。なんだ、後悔してるなら、こんなこと言わなきゃいいのにって思うんですけれども、いや、後悔じゃないですね、これはね。申し訳ない、残念だけれどもって意味ですね。第一希望も第二希望も入れませんでした。そして、なんとか第三希望の大学に入れてもらったのであります。まあ、それがですね、ドゥル大学でありますが、私のやりたい勉強というのはそこでは違うのかなという気持ちで、他の学校を第一希望、第二希望に入れていました。 そして1994年の8月にニュージャージーに引っ越してきました。まあとにかくどうしようかともういろいろ思ったんでありますけれども、とにかくこれは神様導いてくださってるんだろうと思って信じて、ニュージャージーに引っ越してきました。でもやはりその時にはまだ不本意な気持ちが残っていました。でも神様はここに道を備えていてくださったことを後で知ることができたのです。大学院に進んで2年目に、その先生はですね、シカゴかどっかにいらっしゃったのでありますけれども、急にですね、私の専門に勉強したいと思っていた分野の第一人者である先生が、自分のいる大学に、大学が呼んだ、なんかあの大学、どういう感じで来たのか覚えてないんですけれども、その先生が来てですね、そしてそのまま居ついてしまう。最初半年くらいの人でいらっしゃったんでしょうかね。その先生がそのままそこに居ついてしまった。その先生から自分の信仰のルーツに関することをたくさん学ぶことができました。そして何よりもこの教会との出会いも与えられました。今では本当に主がここに導いてくださったことを本当に心から感謝して、でもその時には見えなかった、分からなかった。どうして？まあ自分の力のなさということで、まあ納得はしたわけでありますけれども、神様どうしてですか？私はこちらの学校で勉強するためにアメリカに来たんじゃないですか？そう思っていた学校が他にあったわけですから、本当に納得いかないものがありました。でも神様が本当にここに導いてくださったんだなということを今感謝しています。私たちの歩む道はしばしばどうしてという出来事が待っています。そして最後まで納得いかないで、このようなにこういう導きがあったんだなって分かることだけじゃなくて、最後まで納得いかないこともあるかもしれない。クリスチャンになったから交通事故にも遭わない、病気にもならないというわけではないのであります。クリスチャンになったから大切な人を失うことがない、そんなこともないのであります。もちろん神様が特別に守ってくださったという経験も皆さんの中にお持ちの方もいらっしゃるでしょう。でもいつもいつもそうか、神様は何でもそうしてくださるか、そうじゃない。私も2回交通事故に遭いました。生かされてますが、病気で苦しんでおられる方もおられるでありましょうし、本当になんでこんなことが起こるんだろうって方がいらっしゃるでしょう。信仰が足りなかったからそうなったんですか？とんでもない、そんな理由じゃない。ではどうして、どうしてですか？わかりません。わからないんですが、神様の導いておられる道を私たちは信頼して歩んでいくのであります。すべてがわからないかもしれない。すべてがわからなくてもいい。納得しないかもしれない。納得しなくてもいい。私たちのちっぽけな頭で納得できないかもしれない。理解できないかもしれない。でもいいんです。それでも信頼していく。だから信頼なんです。もしも神様のなさることがすべて私たちの頭で理解されるなら、それはもう神様じゃありません。私たちの頭のレベルを超えない神様、それは私たちの頭で作り出した神様であります。そうではなくて、神様は私たちのちっぽけな頭よりもずっとずっと大きな方です。私たちのちっぽけな頭を超えていらっしゃる方です。だから信頼して大丈夫。一人子イエスを与えるほど私たちを愛してくださった神様ですから。一人子であるイエス様を与えるほど私たちのことを大切にしてくださった神様です。この永遠の世界の救いを解決してくださった方ですよ。永遠の世界で私たちを救ってくださった方が、この地上の問題でいろいろ私たちが苦労したからといって、その方を信頼して、信頼するのをやめてしまう理由はどこにあるんでしょう。理解できないこと、わからないことがあっても、この方に信頼して従って歩んでいこうじゃありませんか。 幼子が両親の愛の中でその愛を信頼して安心してその胸に抱かれているように、0歳1歳の子ですよ皆さん。もうそこに頼るしかないということで身を委ねて歩んでいるように、私たちも主を信頼して人生をこの方にお委ねして安心して歩んでいこうじゃありませんか。安心しろって主はおっしゃって、私たちもう本当にいろんなこと起こってきますよね。どうしてってこと起こってきますよ。もういい加減にしてほしいってこと起こってきますよ。もう慣れ出したい、逃げ出したい、泣きたい、そういうことも起こってきます。でも大丈夫だから、大丈夫だから私を信頼しろよ、そうおっしゃっている方がおいでなのです。私たちもこの主を信頼して人生をこの方にお委ねして安心して歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する神様、私たちが歩んでいく中にはどうしても納得いかないこともあります。愛であるあなたが、全能であるあなたが、力のあなたが、私たちに関心を持っていてくださるあなたがいらっしゃるならば、どうしてこんなことが起こるんだろうか、どうしてこういうことになるんだろうかってことがあります。どこかでうまくいったあなたに祈って答えられた話を聞くと、どうして私の人生にはそのようなことをしてくださらないんですかという気持ちになるときもあります。神様、でもあなたを信頼します。私たちのために一人子さえも惜しまないで与えてくださったあなたが、私のために、私たち一人一人のために最高の人生を準備してくださっていることを信頼して信じます。どうかしよう、いろんな戦いの中でも、不安の中でも、どうしたらいいかなって途方に暮れる中でも、あなたご自身の守りを信頼してそこに歩んでいくものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。